主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。主の御言葉。まあ、今日は三位一体の主日にあたっていて、そしてこの今日の福音書では、このイエス様が弟子たちにですね、この父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさいと命じているわけですね。だからまあカトリックの洗礼は、この父と子と聖霊の御名によってこの洗礼を授けているわけです。まあ、どういう意味なのか、聖書と典礼にも書いてあるんですが、何よってというよりは、何の中にっていうんですかね、という前置詞を、ギリシャ語では使っていて、しかも洗礼というのもこう沈めるという意味なんですね。だから父と子と聖霊の名の中にこう沈めていくっていうような、名前というのも別にこの看板のようなものではなくて、その実質とか本質を表すものなので、この父と子と聖霊の交わりの中にこう沈み込んでいくっていうか、私たちがですね、洗礼を受けるということは、もっと簡単に言ったら、父と子と聖霊の交わり、三位一体の交わりの中に私たちが預かっていくというか、そのような恵みが私たちに与えられているということですね。だから三位一体の神様ということは、やはり神様自身が交わりであって、その交わりに私たちが入っていくことができる、その恵みが与えられている。だからこの第二朗読で、聖霊によってこそ私たちはアッバ父よと呼ぶことができる。それは三位一体の交わりに私たちが入っているからだというふうに言えるでしょう。私たちはこの三位一体の交わりを味わいながら、この三位の交わりをどうこの生きていくかということが問われているというふうに言えると思いますね。20年ぐらい前、第三修練というのをフィリピンでやった時に、このイエス会の最後の養成コースみたいなのが半年ぐらいあるんですが、そのうちの1ヶ月ぐらいは実習といってですね、いろんなところで一人一人実習してたんですが、私は、フィリピンの ラルシュ共同体というところでアシスタントをやってたんですね。ラルシュ共同体というのは、ご存知な人もいると思うんですけど、ジャンバニエという人が創立して、知的ハンディを持つ人と健常者のアシスタントとが一緒に暮らす共同体なんですね。日本では静岡のカナの家がラルシュ共同体なんですが、フィリピンで1ヶ月私そのアシスタントとして一緒に暮らしてたんですが、その中で様々なことがあったんですが、一人の、名前あれなんで、エルちゃん、エル子ちゃんっていうんですかね、なんかがいて、小学生ぐらいなんだけど、知的ハンディがあるから、体の大きさも、知能も幼稚園ぐらいなんですよね。小学校の高学年ぐらい、本当は高学年ぐらいだと思ってたけど、幼稚園ぐらいで。で、大体女性の、仲間、コアメンバーには、一人のアシスタントがついてて、で、彼女についてたアシスタントが、Y子さんなんですけど、フィリピン人なので、いつも暗そうなですね、気だるいような感じがして、普通のフィリピン人ってね、ニコニコした温かい感じの、すごい疲れた感じがして、あれとかと思ってたんですけど、でも、ミーティングした時にですね、Y さんが、とにかくもう、その、 エルちゃんともやっていけない。それめちゃめちゃわがままな子で、このなんていうんですかね、好き嫌いも激しいし、このなんか言うこと全く聞かないし、しかもこの睡眠時間が短くて、割と昼寝とかするの好きなフィリピン人は、でも昼寝の時間はずっと歌歌ってて誰も寝れないとか、もうめちゃめちゃな性格で、それでも彼女をもう置いとくの無理なんじゃないかって話に、まあだんだんなって、その、まあ、それでその Y さんがあんなに、いつもいつも暗い顔してるって、そのエルコちゃんがあんまりわがまますぎてもうダメなんですよね。その扱いきれなくて疲れ切ってた。でもうみんなもこれはもう彼女をこの共同体に入れとくのはもう無理なんじゃないかっていう話にちょっとだんだんなったんですけど、で彼女には奇妙な癖があって、そのまあ共同体の隣がまあなんかこう、まあ、幼稚園までがないけど、まあ、ちょっとしたあの保育園みたいな感じの、でそこで、ね、昼間は、まあ、デイサービスみたいな感じで行ってたんですけど、で女の子だからカバンを、ちっちゃなカバンをやっぱりね、小学生とちっちゃなカバンを持っていくんですが、でもそのカバンの中が非常に奇妙なものであって、まあ、どう奇妙かって言ったら、お着替えのセットを、お泊りセットをいつもこカバンの中に入れて隣に行くだけなんですよ。で何時間したら帰ってくるんだけど、でも必ずそのカバンの中にお泊りセット、あの着替えの服とかタオルとか全部入れて持っていくんですよね。で普通そんなことしないでしょ。まあちょっとタオルぐらいだったらあれだろうけど、まあその彼女の奇妙なその行動を見て、でそのミーティングの中にはカウンセラーがいたんですね。カウンセラーだったか、まあ心理学者なんかがいて、でなんで彼女がそのカバンの中にお着替えセットまで持って隣に行くだけなのに持っていくのかって言ったら、カウンセラーの人が、多分彼女にはあの帰る家族がないからだろうと思うんですね。つまりどこに行くのにもお泊まりの気持ちになっちゃう、でどこにも安らぐ場がないから、だから必ずこのどこでも泊まれるものを持ってないと気持ちが収まらないんだろう。で実際彼女はお父さんは知らない、まあ、結局崩壊家庭なんですよね。お父さん見たことない、でお母さんと、お母さんも彼女をちゃんと育てないから、まあ、おばあさんが、で結局家族が崩壊してて、どこにも行けないからこのラルシュに彼女は来たわけなんですよね。つまり彼女には本当の交わりとか人とのつながりを交わったことがない。まあ、それがまあはっきり分かって、じゃあみんなでどうするって言って、でも彼女から放り出したらもう行くところがない、で知的ハンディもあって、まあ、普通のこともできないわけですから、そしたらまあみんなでじゃあ頑張ってみようっていうことになって、でみんなでアシスタントで協力して彼女をまあ支えるっていうんですかね。特にこうみんなで気を使って、まあ、あんまりわがままな時には全員でアシスタント全員で注意したり、でそれでまあだんだん変わってきて、最後頃はまあ一応食事が終わるまでは立って歩かないでもうちょっと食べたらビルビルビルくなるけど、でもめちゃめちゃだったんですけど、まあだんだんと自分なりに工夫して、でその中で男性のアシスタントで韓国人の若者がいたんですね。ちょっと体のでっかいやつが一人いて、でそのエルコちゃんは彼のことをタータイって呼んでたんですね。でタータイってどういうことかって言ったら、フィリピン語でお父さんっていう意味なんですよね。つまりお父さんを知らないから彼女は、だからこのでっかい韓国人の若者をタータイ、お父さんって呼んでたんですよね。だから結局彼女にとってはそのグループが家族であるってことなんですね。そうするとみんな家族として彼女に接する。で1ヶ月ぐらいしてまたミーティングして、まあ彼女も努力してるし、周りの人たちも一生懸命支えて、で、まあ、彼女なりに努力していたので、まあ、放り出すこともなく共にですね歩んでいくことが、まあ、できるようになったんですが、私たちも交わりの中に生きているということですね。誰一人として交わりなしに生きることが、まあ、結局はできないってことですね。第二朗読では聖霊によってアッバ父よと、アッバっていうのはこれはもうお父ちゃんパパっていうんですけど、でもそのエルちゃんにとってはその共同体の中で韓国人の 彼をタータン、お父さんと呼べるってことは、共同体としての信頼関係があるから、彼をお父さんと呼んで、お父さんのように慕ってたわけなんですよね。神様が三位一体であるってことは、大きな、やっぱり私たちにとって支えになると思います。私たちが交わりの中でこそ、お互いの信頼の中で生きていけるからですね。それが血がつながっていようが血がつながってなくても、私たちが互いに支え合っている、助け合っている中でこそ三位一体の神が生きているということだと思います。誰しもバラバラで孤独で生きているわけではない。神様もバラバラで生きているわけじゃないわけですから、だからこそ三位の交わりをの中にある神だからこそ、私たちもこの交わりを大切にして、特にまあなんかもう孤立の時代になっちゃいましたからね、なんというかバラバラで、高齢者もバラバラで暮らしてるし、多くの人がバラバラで生きる時代になりましたから、三位の交わりはずっと大事だと思います。私たちが三位一体の神様を信じ、その神様の交わりに、三位の交わりの中に、私たちが互いに支え合って歩んでいけるように、神様に恵みと力を願いましょう。